ラジオ皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんかちょっと季節外れの暑さでね、なんかみんな、
ね、う
ん、なんか変な感じになってますけれども、
11月とは思えないですけどね。はい、はい、
そうですよね。でもそれでもなんかインフルエンザとかいろいろ流行ってるんですよね。
インフルエンザもめちゃくちゃ流行ってますね。はい、私たち2020年、21年、22年でずっと流行ってなかったんで、ちょっと忘れかけてましたけれども、流行ってて、はい。
そうなんですね。
はい、
じゃあ今回はそのインフルエンザ、はい、についてぜひいろいろ教えてください。
はい、そうですね。ちょうどまあ今11月のまあ初めだと思うんですけども、はい、まあ1週間、過去1週間での1医療機関あたりのまあインフルエンザの数っていうのが、はい、まあ、19.68 人っていう、だいたいまあ簡単に言えば1週間で平均が 19.68 人っていうことですから、
はい、
つまりまあ1週間クリニックは開業してるのがまあ5日、はい、というふうに考えて医療機関で考えたら、
はい、
まあ、常に1日4人ずつ、平均で4人ずつインフルエンザを全部の医療機関で見てるっていうことになりますよね。
はい、
ということになるわけですね。これはかなり多い段階で、まあ、20人、要は1ヶ月、まあ、1日4人ぐらいずつ出てる。で、千葉県だけだとこれ平均が 19.68 で、はい、千葉県は 29.25 なんで、
はい、
もう30人近いんですね。
あ、まあ、
30人近いっていうと、もう1日6人、はい、平均で6人以上出てるような感じ、はい、でどんどんどんどんすごい増えててですね、
はい、
まあそれはまあ私もあのクリニックをやっ てすごい実感があるんですけども、
はい、
多分あの10月の初めぐらいまでは、うん、要は小中学生を中心に、まあ、うちも小児科とかがあるので、
はい、
やっぱりお子さんとかで流行ってるっていう段階だったものが、うんうん、完全に移行して大人が今すごいかかってるような状況っていうのがあってますね。それで結構今年の特徴だと思うんですけど、
はい、
結構本当にインフルエンザかコロナかっていうのはほぼわかんないので、うんうん、
あ
の結構なんかインフルエンザって皆さん高熱が出るっていうイメージが結構あると思うんですが、
そうですね、私もまあ経験上やっぱりすごい高熱ってイメージですね。
はい、うんうん、ですけれども結構そんなにものすごい熱、まあ1回は熱が出て下がってっていう方、まあこれ結構コロナでもあった感じなんですけれども、はい、それがインフルエンザもそんな感じがあるような感じ、調べるとはインフルエンザですねみたいな、あ、そうなんですかみたいな形の方が多くなってるような感じですね。
そうなんですね、はい、なんかね、だからどっちにしてもなんかとても具合が悪いっていう人が多くて、またインフルでもコロナでもないのに熱が高いとか、なんかいろんなことを聞くんですよね。
はい、やっぱ調子悪い人がやっぱりだんだんね、うん、こうまた今はまだ暖かいですけど、うん、この11月12月で寒くなってくるとですね、うん、やっぱりこう調子が悪くなってくる方が多くて、
ね、
今はその30人とかのペースで出てて、なんかピークは本当は12月末から年末ぐらいって言われてるので、
そうですよね、
どんだけインフルエンザの患者さんが増えるのかなっていうのがあるかなっていうふうに思いますね。はい、
そうですね。だからまあまあね、基本的な予防に関しては、まあ、今までもずっと言われてることなんだと思うんですけれども、なんかでもこの暑さで流行ってるっていうのが本当気持ち悪いんですよね。普通のこの、
ね、うん、
感覚で言うと、
やっぱりこう免疫力が下がったりとか抵抗力が弱くなったりとか、はい、今までこの3年間かかってなかったものに関してっていうのがあるので、やっぱり本当に、はい、普通はね、やっぱり皆さんの、まあ、想像的なインフルエンザっていうのは流行るのは冬、うん、12月、1月、寒くなってきてから、
はい、
で寒いところであと乾燥してくるとか、インフルエンザの特性っていうのは乾燥したところに安いから水を飲んでくださいとか、はいはい、
そうですよね、
寒くなってくるとインフルエンザってこう流行りますよって言ったのに、11月のまだ暖かい段階でものすごい流行っているので、このまま流行ってくるとどうなっちゃうのかなっていう部分があると思います。う
ん、なんで、はい、なんでなんでしょうね。乾燥してなくても流行る理由っていうのがなんかあるんですかね。
いわゆるこう、なんか国立感染研究所とかでも、その、はい、言われてることの中で、なんかこう、流行がすごい前倒しできているっていうふうに言われていて、これに関しては、やっぱりもう、要は、今流行ってるんではなくて、はい、要はピークはもうさらにこの先にあるってことですね。ピークじゃないのにもう流行ってる感じがするのは、今まで全く流行ってますじゃなくて、
うん、
本当にものすごい流行っていうのが2009年ぐらいにあったらしいんですよね。もうちょっと皆さん忘れられたり
か、本当に流行って覚えてます、覚えてます、はい、初めてインフルエンザでいろいろなあの仕事が中止になったりとかしたことがあったんですよ。なんですごい覚えてるんですけど、でもなんかそんなのって なんでなんだろうってその時も思ってたんですけど、それ以上に今聞くので怖いですよね。
大体流行らなく、あの流行るっていうのは大体ワクチンの株が外れる、これよくありますよね。全く効かないってやつですね。
なるほど、
はい、うん、予想のもの、これが効くって言って予想して入れてるものが全く効かないとやっぱり流行っちゃうっていうのはありますよね。はい、
今回じゃあそのワクチンはどうなんでしょう、外れてるとかありますか？
ワクチン外れてるというか、ワクチンを打つ前に流行っちゃってるっていうのがあります、
ね。なるほど、そっか、うん、そういうの
だから皆さんワクチン打つのって、じゃあ10月から打ちますって言って、うん、やっぱり前倒しで打ちたいって方がいらっしゃいますけど、うん、インフルエンザワクチンってはっきり言って打つのって、皆さんイメージ的に11月、うん、中旬ぐらいから12月の初めぐらいにインフルエンザワクチンって打つと、 そうですね、その2週間後ぐらいから効いてくるっていうので、うん、っていうつまり12月の終わりから1月にかけてのインフルエンザのピークを抑えるために、
はい、
その11月の中旬から12月の初旬に打つって言ってたのに、うん、もう10月から流行っちゃってるので、
そうですよね。だから割とあの高齢の方なんかはあのもうずっとワクチンを打って、でコロナとインフルエンザ両方打ってっていう方をよく聞くんですけれども、これって、あの、これは本当にあの基本的なこととして、コロナとインフルエンザのワクチンを一緒に打つっていうことはできるわけですよね。
そうですね、コロナとインフルエンザは同時接種が、うん、まあ、あのコロナのワクチンと一緒に、まあ、ちゃんと言えばコロナのワクチンと一緒に打っていいワクチンは唯一のワクチンがインフルエンザワクチン、
そうなん
ですね、それ以外のワクチンに関しては2週間空けるというふうな決まりがあるので、それ以外は一応今のところは打てないということになって、ね、うん、インフルエンザだけが同時に打てるワクチン。
そうなんですね、
はい、
じゃあ、まあ、もしじゃあ、 あの打てるんだったら打った方が、まあ、高齢者の方とかはいいってことですよね。
そうですね、打てる時期にもう打っちゃった方がいいっていうのはありますけど、結構やっぱり患者さんの中ではうちも結構打ってるので分かりますけど、やっぱ2個打つのはどっちもなんか副作用が来たりで怖いから、やっぱ2週間ぐらい空けたいっていう方の方がやっぱり多いかなと思います ね。
で
やっぱりちょっと怖いので
腕が変わるんですよね、両腕に打つ感じですよね、確か。
両腕に打つような感じですよね。はい、
いや、まあでもね、まあ、実際ど、ね、例えばインフルエンザ打ったのにコロナになっちゃったとかね、そういうのも嫌ですし、まあ、それはあってもいいのかなと思うんですけど、そのインフルエンザ の、あの一種類じゃないわけですよね、インフルエンザって。だからいろんな株があっていろんなワクチンが出るわけですけど、例えばインフルエンザの A と B のワクチンを両方打つとかって、はい、そのワクチンを選ぶってことはできないんですかね。
いや、基本的にインフルエンザのワクチンっていうのは全部決められてて、4つの方が入ってるんですよ、
う
ん、インフルエンザワクチンの中に。
ほうほうほう、はい、
A 型と A 型で、A 型でもロシアとか香港とかいろいろあるんですけど、
はいはい、
その中で今年は何の株が流行るかっていうのをこう感染症の研究所の方がいろいろ調べて、
はいはい、
その中で最も流行りそうなものを、その中ワクチンに入れる感じになりますね、うん、はい、だから型が、その毎回毎年毎年違うわけです、ね、
うんうん、
はい、うん、なので今年は例えばこのウイルスはじゃあ今回はこういうワクチンを入れましょう、はいはい、でよくなんか、まあ、一番入るのは A 型ってやつですけど、まあ、A 型の中でもあの香港とかソ連型みたいなのがあったりとか、うん、あと B 型もありますし、 B 型も山形とかビクトリアとかいろいろあったりとかするんですけど、うん、そういうものとか、あとは新型と言われてるものですかね、新型インフルエンザと言われるもの、はい、大体3つか4つぐらいの株が入ってるんですね、うん、それは全部そうなんですよ。だからよく言われるのは、インフルエンザにかかっちゃったからもうインフルエンザワクチン打たなくていいですかって、お子さんとかよく言われるんですよね、
わかります。
じゃあもうかかってるからワクチンはもう打たなくていいですかっていう質問をされるんですけども、うん、はい、まあ、これに関しては特に 小さいお子さんとかインフルエンザかかりやすいので、特にやっぱり A 型 B 型、
はい、
両方ともかかっちゃう人もいるので、インフルエンザに発症して症状が落ち着いて1週間後ぐらいであればインフルエンザワクチン打てますので、
はい、
うん、なのでインフルエンザにかかったとしてもインフルエンザワクチンを打つことをお勧めしますね、と、うん、特に小さいお子さんとか高齢者の方に関して。
そうなんですね、
はい、
やっぱりでも外れてかかっちゃうっていうのもあるんですけど、経験として、まあ、知人がせっかくいろいろ考えて打ったのに違うのにかかっちゃったとかね、いうのもあって、なんかなかなかね難しいなと思いますけどね。
基本的にはインフルエンザワクチンは大体、うん、要は予防効果っていうのは 60% ぐらいですから、
うーん、
なので 100% かかんないわけではないです、
うん、
はい、だから、まあ、絶対に、あとはまあ重症化を予防する効果はありますので、
うん、
特にやっぱり小さいお子さんとか ご老人の方とかそういう方はですね、やっぱり打った方がいいとは思いますけどね、はい、
なるほどね。やっぱりでもじゃあ、はい、まあ、その辺いろいろ考えながら予防していかないといけないと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり予防というと、はい、まあ、今まで私たちがこの 3,4 年で学んだことが一番やっぱり予防ですよね、はい、
そうですね、いわゆる、まあ、うん、手洗いマスクうがいとか今までコロナで3回やってきたことだと思いますけど、
そうですね、
うんうん、やっぱりね、今までやってきたことを本当に遵守していくっていう形が非常に大事になってきますね、うん、だからまあ予防効果としては、まあ、高齢者の方特にですね、
はい、
今日こうラジオとか聞いてる方で、
はい、
やっぱり言いたいのは高齢者の方はやっぱ重症化インフルエンザで本当に最悪死んでしまう方もいらっしゃるんです、うん、インフルエンザだと、うん、若い方はね、まあ、別にそのまま治るかもしれないけど、うん、やっぱり大事なのはやっぱ手洗いうがいマスク、うん、それと、うん、あとアルコール製剤とかでね、消毒するっていうのも非常に大事だと思います。
はい、はい、なんかマスクをしてる方が本当に減ったっていうの印象もありますし、
はい、
で、
はい、
なんかまだマスクしてるのみたいな感じになったりとかね、まあまあまあ、
はい、
ありますから、はい、まあ、そこのなんか認識を改めてこう自分の中でどっちがいいかを考えるっていうのはすごい大事ですよね。横並びで同調圧力かけちゃうのもいけないし、なんかね自分でちょっときちんと決めたいななんて思うんですよね、
まあ、マスクするからということで、うん、マスクを自分でしたからといって他の人の飛沫がもし来た場合に予防できるってことはないんですけども、まあね、やっぱり自分がね咳してたらやっぱりマスクしとこうかなと思うわけです。まあ、元気だったらマスクするっていうのはしなくてもいいかもしれませんけども、
はい、
うん、ですね、だからそういう時はまあ咳エチゲットじゃないですけれども、
はい、
やっぱりもちろんね他の人に向けてくしゃみを咳バンバンやる人はいないと思うんですけれども、うん、ちょっと咳が出てる時はやっぱり電車の中とかではマスクをしていただくとか、
そうですね、
あとそういうのはやっぱり非常に大事かなっていうふうには思いますね、はいはい、
だからまあちょっとねちょっと忘れがちというか、なんかもう昨日の阪神優勝の道頓堀のあの辺見てるとみんなもうその辺忘れちゃったのみたいな感じになってますけどね。やっぱりでもちょっとどこか頭の中に入れときたいなと思うんですけれども、
はい、
でインフルエンザに関してですけど、まあ、風邪もそうですが
、はい、
症状が出て何時間後とかどれぐらいにとかいう受診の仕方、検査の仕方みたいなのをもう一度教えていただきたいなと思うんですね。コロナもそうですけども。
そうですね、はい、インフルエンザは基本的に症状が具体的な症状としては発熱、悪寒、頭痛、
はい、
筋肉痛などの全身症状が出てくることが多いですけれども、
はい、
大体いわゆるインフルエンザの迅速検査、まあ、コロナの抗原検査も含めて、
はい、
やっぱり12時間以上経ってないと検査として出ないことが多いです、
はいはい、
ですのでご自身で検査をされるとか、はい、薬局で買ったもので、まあ、インフルエンザとかもコロナとか検査するってことであればいきなり熱が出て 2,3 時間後ぐらいにすぐに買ってやって出なかったから、あ、じゃあよかったっていうことではないっていう認識はちゃんとしていただいて、やっぱり、ね、お子さんとかも、ね、そうですし早く調べて早くなんとかしたいっていう気持ちはわかるんですけれども、はい、なかなかまだ検査しても出ないという段階で来られるってこと、うん、結構やっぱ小児急病センターとか私も松戸市で働いてて分かりますけど、2時間前に熱出たんですってお子さん連れてきていただくケースがあるんですけども、はい、その時点でやっぱり検査をしてもなかなかあんまちゃんとした正確な検査データが出ませんので、
はい、
やっぱ最低でもこの12時間以上ですね、
はい、
熱が出て12時間以上待ってからの検査 っていうことを推奨させていただきます。
わかりました。じゃあそしたらまあ慌てず騒がず、とりあえずちょっと様子を見て12時間経ってどういう状態かってことですよね。
そうですね、その時点で12時間経ってまだ症状が続くという場合はもちろんあの病院に来て検査していただくのでもいいですし、はい、今はそういう抗原検査もコロナも含めたキットみたいなものも販売はしてますので、はい、そういうもので一回調べてみるのもいいと思います、
はいはい。まあ、いずれにしてもね、予防も大事ですけど、まあ、早めの受診とかあの早めの対処っていうのは非常にね、の大事で、もうあの辛いですからね、もう本当に
辛いです。
ただもう辛いの本当
みんな辛いですから、
うん、辛いです。もうなんかもうだいぶかかってないですけど、うん、思い出すと本当に辛いので皆さんもねなるべく早くということで、まあ、もしあのお困りの方がいらっしゃいましたら、ね、久保田クリニックに皆さんご相談をしていただければと思います。
あ、まあ、うちは今発熱外来とかやってますけど、はい、まあ、あの今までは発熱専用ダイヤルとかで全部予約して受け付けたんですけど、うん、はい、もう全部なくして、もう発熱の人はこっち、発熱じゃない人はこっちみたいな感じで、はい、もうあので電話してねあれするともう大変なんで、はい、
そうですよね、
基本も、うん、もう受診していただいた方は全てちょっとそれも大変なんですけど見させていただくような形な体制で、はい、あの先生もたくさんいらっしゃるので、
はい、
あのそういう体制は取ってますので、もちろんうちのクリニックだけじゃなくね、はい、あの、はい、発熱でお困りな方はですね、まずは12時間ぐらい待っていただいてからの検査、
うん、そうですね、
はい、していただければと思います、
うん、はい、そこはね、はい、じゃあ皆さん12時間ということで、ね、それをちょっと頭に置きつつ受診をしていただけたらなと思います。
そうですね、はい、あと結構言われるのが熱が出てよく家族がじゃあ私も休んだ方がいいですかとか言われますけど、うん、そういうのはもう、まあ、コロナみたいな時みたいなものはないので、
はい、
お子さんがかかったとしてもあの親御さんが会社休むとかそういうのはないので、
はい、
それはちょっとあのコロナとかインフルエンザは今どちらもそういうのはないですから、うん、
はい、
あの仕事はしていただいて大丈夫です、
ね、はい、ということですので、はい、皆さんその辺ねあのよく知った上で受診していただけたらなと思います。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm松戸.com です。先生、今月の次回はどのようなお話を。
次回はちょっとですね、今月の末にですね、ちょっと私、はい、こう ED の本でですね、ちょっと少し出版をすることになりまして、
そうなんですね、はい、はい、
それについてちょっとお話をさせていただければと思います、
は
い、
じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。